ハレルヤ、おはようございます。今日はホタルの方の大御神を褒めまつれ、そして今子供たちの可愛い、賛美を捧げさせていただきました。毎週毎週礼拝しておりますけれども、一体礼拝って何なのか、説教聞くという大事な点は最も重要なところでありますけれど、もちろんそれだけではなくて、こうして礼拝に参加して王御神を褒めまつれ、私たちは毎週の礼拝、遠くから近くから集まりまして、王御神を褒めまつるために、まず神様を礼拝するために、神様を拝むために、神様に心を捧げるために、こうして毎週毎週礼拝に集っているのではないかなと、改めて、賛美しながら感じさせられた次第です。今日聖歌が当たっているということを、皆さんうまく歌えるかな、一節二節三節感想もあってうまく歌えるかなと、ちょっと自信がありませんでしたけど、とにかく歌い始めたらもうあとは主に委ねて、おお御神よ、お祈りで本当に今日はさよなら礼拝を捧げることができて感謝であります。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。今日は台風の接近も伝えられ、ことによったら私たちのこの三重県も台風の上陸するのではないかと思いましたけれども、神様の憐れみでこうして何の憂いもなく、何の心配もなく、心から大御神を褒めたたえ礼拝できますことを感謝します。どうぞこれからのしばらくの時間を神様が導いてください。お願いします。尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。こうして皆さんと礼拝を守るわけですが、何といっても礼拝には御言葉が中心であります。しかしね、これは16世紀のマルティン・ルター、ジャン・カルヴァン、ゼウングリ、そのような偉大な宗教改革者たちの偉大な働きによって私たちが御言葉をね、こんなに大事にするというのは、その宗教改革のゆえであります。宗教改革者が登場しなかったら、私たちは中大依然とした儀式、ね、儀式による礼拝しか知らなかったと思うんですね。神様の言葉を覚えて、そしてイエス・キリストの救いを覚えるというようなことはしなかったと思います。宗教改革者たちは2つの大事なことを成し遂げました。一つは抽象論、救いに関する根本を覆した、いやあらわにしたということが言えるかもしれません。そして、もう一つは霊天におけるね、ローマンカソリックのああいうですね、霊天儀式ですね、そういうようなものから解放されて、本当に聖書的な初代教会の救いに原点に戻るね、そういう礼拝をね、この時に掴んだわけですね。私はそういうわけですから、宗教改革者たちの成したことに本当に感謝したいと思っているわけです。で、いつもですね、今日も岩田兄弟が、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという、ヨハネの福音書の一章の一節の最初の冒頭の言葉を導入にして 礼拝が、始まりました。考えてみると、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。これ深遠なすっごい言葉です。21世紀この時代に生きている我々も、この長いキリスト教の歴史の中で、歴史や哲学や言語学や様々なものを駆使して、私たちはこの言葉の意味の本当のことが何であるかを追求してきました。しかし私はこの年になっても、あのヨハネの福音書の一章の一節の深遠なる言葉の本当の深みを未だキャッチしてないと思うんですね。その上っ面を撫でるぐらい、舐めるぐらい、そのぐらいの理解しかしていないのではないかと思うんですね。でありますから、こうして礼拝に毎週集って神の言葉と対決するわけですけど、そういうような意味があるということであります。ヨハネは一体あの言葉を、漁師上がりのヨハネがどうやってあの言葉をつかんだのかな。あの言葉は聖書の突破しにね、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。あんな深い、あのような言葉を、漁師であるヨハネがね、自分で発見するはずはありません。イエス様から直接聞いたんでしょうか。学のなかった彼らにそれを理解する力もなかったと思うんですね。しかしヨハネはちゃんとヨハネの冒頭に使ってるんですね。聖書は神の言葉であって、教えと戒めと強制と義の訓練を受けるにふさわしいものだと書いてあります。やっぱりヨハネは神の霊感によって、神の知恵によって、神の技によって、彼はその知恵をキャッチしたと思うんですね。漁師上がりの彼が書けるはずがない言葉です。で、私はそのようなことを思いながら、いつも講談に上がって聖書の言葉を皆さんと共に学んでおります。舌足らず、口足らず、思い足らずで、誠に浅くて申し訳ないと思ってますけれども、この間ちょっとあるものを読んでおりましたら、能楽師の安田昇さん、能楽師ですね。この方が大変興味あることを言ってました。能楽師が使う包みですね、パンパンこう包みを打ちますね、この包みは50年経つとやっと本物の音が出るんだ。50年かかるんです。包みは脳には絶対必要なものですけど、その脳をですね、叩いて音を出すには50年しないと本物の音が出ない。私たちが考えますに、私は田舎の小さい小学校でブカブカオルガンの音で中学校卒業するまではピアノの音を聞いたことがなかった。自分で触ったことがなかった。田舎の古いオルガンですよね、オルガンの、ボロッチオルガンの音で音楽を勉強したわけです。で、高等学校に入って初めてピアノというものに触れました。講堂のところにですね、ピアノが置いてあって、私たち友達と一緒にそのピアノを恐る恐る開けて、そして猫踏んじゃったを弾いて覚えたことが懐かしい思い出です。でもオルガンの音しか知らなかった私たちが初めてピアノの音に目覚めた。でもただポンとついてね、 ただピアノがポンとつけば音は出ます。でもそれは単なる音にしかすぎませんね。音楽と言えるものじゃないですね。やっぱりそのピアノの音も長い練習と訓練によって、その音はベートーベンの曲を弾こうが、モーツァルトの曲を弾こうが、チャイコフスキーの曲を弾こうがですね、やっぱりね、練習とトレーニングによって音の深み、ピアニッシモ、フォルティッシモ、それに応じてどんな場合でも通用する音が、長年のトレーニング、音楽大学行って、あれは卒業してもずっとトレーニングで、そして弾いて弾いて弾いて、やっと、あ、これがピアノの音かということが分かるようになるわけですね。でありますから、この何でもね、音には年季がいるんです。それからまたこの脳のですね、脳学者の安田さんはこう言ってます。脳の稽古を始めるときは、まず二つのことを約束してもらう。稽古を始める、一つは10年間は質問しない、もう10年間は質問しない。そしてもう一つはね、よほどのことがなければ10年間はやめない。この二つの約束をして、鼓のね練習、あるいは脳の練習を始めるんです。つまりこのような奥深い古典的なね、そういうものの奥義はインスタントにはできないということです。インスタントには、あの脳学者も脳をなさる人もできないということです。そこには深い深い準備と練習と努力ですね、それがあって初めて、できるというんですね。で、私はそのことを読みましたときに、聖書はこれ古典ですよね、もう古典中の古典です。この古典中の古典、これはハウツー的な本じゃありません。何々するにはこういう近道があるよ、こういう方法でできるよっていうハウツー的な本ではありません。ハウツー的な薄っぺらな知恵を求める人には聖書は何の役にも立ちません。いや、そんなこともないかもしれません。聖書には優しいことも書いてありますからね。でも深みはね、その聖書の深みというのはやっぱり年季が入らないとなかなかわからないものです。我々も毎週礼拝に出席して、あ、今日も新しい真理を発見したな、今日も先生からこんなこと教えられたなとして、こんな年になっても80を過ぎても、あ、ファー先生のメッセージを聞いて、あ、今日は初めて、あ、こういうことは初めて気づいた、今まで暗感としてたというようなことがよくあるわけですね。やっぱりそういうわけですから、この私たちはこの礼拝を捧げるときに、そういう意味で神様のお言葉を学びたいなと思うんですね。さて今日は、そういうわけでマルコの福音書の実章の、35節、デベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちは頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼に言われた。何をしてほしいのですか。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。どうでしょうか。これはこの2000年前のヨハネの時代であろうと、あるいは今日の今の私たちも似たようなことを言うてんのではないかなと思うんですね。先生、お願いを聞いてちょうだい。あなたの奥様がご主人さんに何かお願いをするとき、お願い聞いてちょうだい。あるいは子供が親に、お 父さんお母さんお金ちょうだいとか今度あれ買ってちょうだいとか言って子供たちがお願いする、ああいうですね平易な普段の質問と何だ変わらない、この導入、このマルコの福音書の10章の35節はそういう日常のありふれた時代を超えて2000年という長い時代を超えて平易な誰でもがする質問だと思います。なぜこんなことが言えるでしょうか。これはヨハネとヤコブとヨハネがイエス様を信頼していたからではないでしょうか。本当に心から信頼していたので、イエス様お願いします。私たち二人を右と左に座らせてください。イエス様に対する深い信頼です。それともう一つ、イエス様をよくよく知っていたからではないでしょうか。イエス様の弟子とされてからしばらくの間ね、じっと教育されて、この二人はイエス様のことを深く知りましたでありますから、彼らはお願いをしたわけですね。そして私たちも信頼する相手に、よく知ってる相手に欲しいと思った時に大胆にお願いするんじゃないでしょうか。そういう意味では全く日常的なことではないかと思うんです。それともう一つ、イエス様がこの質問を聞かれた時にどうでしょうか。38節、しかしイエスは彼らに言われた、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた、なるほど、あなた方は私の杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々はあるのです。この弟子とイエス様のやり取りを注意深く学んでいますと、イエス様はこの二人の弟子の質問に対してバーンとね跳ねつけておられません。この二人の弟子の願いはちょっとピンと外れていたんだけど、ちょっとエゴ的だったんだけれども、バカなことを言うな、アホだなと言って、イエス様は二人をのけられたんじゃなくて、なんかその質問をねピンと外れてるけど一応受け入れて、イエス様が受け入れて、そうして真っ当な正しい答えをしてくださったと思うんですね。ですからこのやり取りを見ながら、あ、イエス様という方は愚かな者にも、ね、間違った質問をする者にも優しい眼差しを向けてくださったんじゃないか。我々もしょっちゅうへんてこな質問をしたり、ピントの外れたことを言うことが多いんだけど、イエス様は我々信ずる者をね、よしよし、分かった分かった、でもお前ちょっと考えが足りないんじゃないかというふうに、ちゃんとね、正すところは正されてはおりますけれども、無下に否定しておられないことを私はこれで発見してね、あ、イエス様の愛をもう一度感じるわけです。で、ここでイエス様が言われたのは、あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができるかと言われました。二つのことを言われましたね。私の飲もうとする杯と受けようとするバプテスマです。バプテスマといえば この9月、10月、11月ですか、近々小川先生から何名かの方がバプテスマ、洗礼を受けることになりますね。で、そのバプテスマは私たち罪人が罪を悔い改めてイエス・キリストを心から信じてイエス様お願いしますと委ねるときにその救いが与えられて、そして、バプテスマを受ける。そしてバプテスマを受けて教会員とせられるわけですけれども、聖餐式にも預かるようになります。で本当に、本当洗礼を願っておられる方は本当に幸いなことだと思うんですね。私も洗礼を受けた時にはそんなに深い知識は知らなかったけど、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるということに関してはもう誰にも負けないくらいのね、単純な信仰ですけど、それはありました。それ以外の深いことは何も知りません。でも信じる、私も罪人だな、君のために十字架にかかってくださった、そのバプテスマですね。それを信ずる点においては、まあ、どなたにも負けないような、まあ、からいばりではありましたけど、 今思えばからいばりではありましたけど、まあ、愚かといえば愚かであることを認めますけれども、そういうバプテスマを、ね、あなた方はのみ、バプテスマを受けはするかと問うておられます。また私の飲む杯をのみと書いてあります。これは、マルコの福音書の14章、同じマルコの福音書の14章の32節、14章の32節、マルコの福音書、ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた。私が祈る間はここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れをもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは進んで行って地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り抜けてください。しかし私の願うことでなく、あなたの御心のものをなさってください。このイエス様のこのゲッセマネの園の杯ですね、つまりイエス・キリストの全世界の人の罪のために十字架にかかって死ぬという贖いの死のこの杯ですね。二人はそのことの本当の意味がまだ本当の意味が分かっていなかった。分かるかと問われているわけですね。このマルコの実証のところでヤコブとヨハネはそんなことも知らないで、そんなことも上っ面でピントの外れたような考えを持っていながら、ずうずうしくも右と左に座らせてくださいと、あまりにもわがまま、あまりにもずうずうしい、あまりにも神を冒涜するような、そのような姿ではなかったかと思うわけです。で、ここで、イエス様が言いたかったことは、弟子たちも言いました。あなた方の栄光の座で一人を右に、一人を左に座れ。栄光の座ですね。栄光の座です。だちょっと努力して、弟子出世して、親役になるとか、社長になるとか、政治家の有名な人になるとか、そういうような低次元の話ではありません。 この世で努力して拍手喝采を受ける、そのレベル以上の栄光の座です。これはやっぱり来世を踏まえた意味ではないかと思うんですね。それが証拠にですね、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。42節、あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められる者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るしています。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、偉大な者になりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、皆のしめべになりなさい。この栄光の座で右と左に座ることは、ここにもまたちょっと書いてありますね、40節、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々が、もう明らかに死後の来世の、あるいはイエス・キリスト再臨後の栄光の座におけるところの信徒の位置ですね。それを暗示しているように思われます。でありますから、私たちは、その私たちの今日の信義兄弟の証にもありましたけど、愚か者、ね、愚か者とこう言われてるわけですね。しかしそれは来世も含めた深い深い意味があると思うんですね。来世、まあ、日本人はですね、来世を本当に簡単に、機械的に利己的に考えているのではないかと思うんですね。私小さい子供の時から親たちをずっと親たちの宗教を生活を見てきましたけど、死んだら仏になる、ね、要するに、死んだら極楽に行ける、簡単に機械的に、その証拠も何も知らないで信じてるわけですね、あるいは教会でもね、あるいは教会に来てある人は、まあ早くから小さい子供の時から来て教会学校で訓練せられて、そして立派な大人になって、そしてまたクリスチャン法も形成して、そういうふうにしてまた次の子供たちを導いてというふうにして、考えますけど、多くの人は死ぬ直前までイエス様を信ずることを置いといて、その死ぬ直前まで気ままに自己中心的に自前の生活を送って、自分考えの自己中心の生活を送って、そして信ずる間際に、あ、もう死ぬという時にイエス様お願いします、それ一番得だ、ね、死ぬ直前までわがままに生きて、死ぬ間際に信じたら天国に行ける、ちょうどあの強盗のようですね。ちょっとまあそれ背景が違いますけどね、まあ、そのようにして、考える人も多いかもしれませんね。でもそのような自己中心的なエゴ的な人生観、そういう来世観、それで地獄に来世に潜り込もうとするようなものは、神の前には聖書から言ったら誰もそれで甘い汁をすることはできないと思うんですね。もう本当に間際までね、悪いことをやって、もう公式になるような悪いことをやって、その間際で信じて天国に行く、こういう人はいると思います。そういう人は救われます。でも死ぬ間際まで自己中心的にやって、そうして間際にお願いしますというようなエゴ的なね、そういうものは神の前には 通用しないと思います。でイエス様がおっしゃったのはこうですね、43節、あなた方の間でそうではありません、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。そうでしょう。この世でイエス様を信じて謙遜に生きて一生懸命にイエス様の栄光を仰ぎながら信仰生活を送りながら、そうして、罪を犯す弱いものであるけど弱いことを認めながらイエス様に本当に従っていく、そういう信仰生活をコツコツ送った人と、何の奉仕もしないでね、何にもしないで、そして来世に行って大いなるものとか栄光の座に座れるはずはないですよ。もうイエス様はこの今のこの今の生きてる若い時からね、この生きてる時からあなた方の信仰生活、あなた方の謙遜な生活、あなた方の本当に尊い奉仕、これがね、神様が知らないことはない、神様は必ずそのことを覚えてくださると思って、でですから日本の多くの宗教のようにね、南無阿弥陀仏、それで栄光の座に座るというのはあまりにもわがまま、あまりにも自己中心で、私は、皆さん黙示録ご覧ください。黙示録の終わりのところをご覧ください。黙示録の21章は新天新地、いつも葬儀の時に引用される有名な言葉です。また私は新しい天と新しい地とを見た、異伝の天と異伝の地は過ぎ去りもはやもない、私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の御元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた、見よ、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み彼らはその民となる、また神ご自身が彼らと共におられて彼らの目の涙をすっかり拭い去ってくださる、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら遺伝のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についていたおられる方が言われた、見よ、私はすべてを新しくする、また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である、また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、私は渇く者には命の水の泉から値なしに飲ませる、私は教会の葬儀で兄弟姉妹の立派な信仰に受けて葬儀の御言葉を取り継がせていただきました。よくこの箇所を何度も同じ箇所をね、兄弟姉妹の葬儀に使いました。ことは成就し、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、私は渇く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。何々兄弟が、何々姉妹が本当に頑張りました、本当に助けられました。教会は兄弟姉妹なくてこの教会が存在しません。かけ根なしに真実を込めて早々のメッセージをさせていただきました。本当に感謝であります、ね、でも実はね、この黙示録はその後があることを忘れてはいけません。はい、その次、勝利を生むのはこれらのものを相続する、私は彼の神となり彼は私の子となる、しかし臆病者、不信仰な者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困な者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある、これが 第二の日である。皆さんいかがでしょうか。神の言葉は天国の素晴らしい栄光を語ると同時に、これに入ることにしくじったもの、それに入ることを拒否したもの、この幸いな恵みの福音を受けることを拒んだもの、そのようなものがどうなるかということもはっきり書いてるんです。もっとも聖書はこんなこと書いて、従軍の様を書いて、そして脅す、ね、そして脅す、そういう目的では書かれておりません。でもね、しかしという接続詞の後、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。第二の火です。どうでしょうか皆さん。1週間前も2週間前も3週間前も1ヶ月前も、この世で何が行われてますか。ここに書かれていることに抵触した人、この言葉が実行しなかった人、あるいは恐ろしい、何も本当信じられないような恐ろしい事故、事件起こしたものの結果がどのような悲惨なことになるかを私たちは見聞きしています。でもその当事者は、私は知らなかった、私はそんなことを犯してない、私は何にもそんなことが意識なかった、そしてやらな損だ、これをやったら得になる、自分の得になる、そういうですね、恐ろしいエゴ的な、そのような罪深い心から行っていることが、おお、この大事件にですね発展してますね。私たちは嫌というほどそれを見さられているわけです。で、聖書は私たちを私たち左に座らせてくださいと二人が言ったけど、イエス様は分かった、お前二人を座らせてあげるよとは言われなかったんですね。いや、その座る場所はあるんだけど、それは神様が、全能の神がそれをなさることだ、そのようにおっしゃいました。で、私たちクリスチャンは、特にこのような今日のですね、天国の栄光と、あるいは神の恵みからそれたものに対するこのような恐ろしい状態をあまり強調しません。私も語りませんけど、聖書は語られている。この古典と言われる古い昔から今日まで変わらない永遠の真理、これは薄っぺらなハウツーものの書にはないでしょう。でも聖書にはね、あるのですね。で、私は今日ですね、ここのところをご覧見ながら、あ、自分も本当によかったな、イエス様を単純に信じて、イエス様を恐れて、イエス様のために少しでもと思って、ささやかな奉仕をさせていただくことを本当に心から感謝したいと思います。兄弟姉妹、皆さんもですね、このことを覚えて、謙遜に、本当に主の見上げながら、主を礼拝しながら、信仰生活を送っていただきたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。ヨハネとヤコブが、私たちを右と左に座らせてくださいと、誠に自己中心的な願いをしました。イエス様はそれに対して、無下にそれを否定しないで、じっくりことの真髄を教えてくださいました。私たちの一生は儚いものです。あっという間に過ぎていきます。何が全然 何が真理で何をすべきか、そのことを聖書を通して教えられていることをありがとうございます。どうか人々の心の内に神様の御心が入り込みますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。